12月20日金曜日です。今日は古泉流です。
はい、
お題をお願いします。
喜劇の喜、
喜喜ぶ、
そう、
読み込み不可、
ね、楽しいこと、つまり、うん、よく言われるでしょ、一時は悲劇だなと思っても長い目で見ると、
ね、はい、
例えば払えてくなったっつって入院したと、
うん、
悲劇、
悲劇、
でも退院してくれば、あ、大したことなかったじゃんとかね、あ、イギリスにいかったじゃんって、
うん、
そういうことでね。リサ、
今月喜ぶでお待ちしております。
来年のね、蔦屋重三郎楽しみだという話をしました。
そうでしたね。
で、この辺の時代、この間も言いましたけどね、
はい、
まず平賀源内が生まれ、そして太田植山人、そしてその後に蔦屋重三郎が生まれ、その後どんどんですよ、鶴屋南北、葛飾北斎、曲亭馬琴、十返舎一九ね、三刀教伝、安藤広重と、その時代ですからね。で、テレビは多分平賀源内も出るんじゃないかしら、
うん、なんか目が離せないです ね、
ね、まず源内ありきなんですよ。
、はい、
この人、日本のダヴィンチと呼ばれて
る人です
よ。ダヴィンチ、ね、何でもできる。江戸時代を通してもこれほど多彩な人物はいない。
そうなんですね。
源内ちゃん、源内くん、源内くんはね、
源内さん、
子供の頃にもうすでに才能を発揮、今も残るね、お三木天神の掛け軸、12歳の時に作った、和江さんに見せましたがね、
掛け軸に、ね、
ね、天神様の顔だけ透明なんですよ。で、後ろから肌色と赤に塗り分けた髪をスライドさせる。そうするとスライドさせると天神様が酒飲んで赤くなったように見せる。大した仕掛けではないけど
面白いですね。そういうのにこう着目されて
ね。源内は実に勉強好きで、
うん、
本草学、まあ薬学ですね、
はい、
医学、儒学、まあ中国の学問を学ぶ、俳句も作った。江戸ではね、日本初の薬用の動植物や鉱物の展示会、薬品会中の開い
ね、
どこでご勉強するか、
うん、
そして20代では今の万歩計にあたる量定器つのも作ったり、方位磁石とかを発見というかね、
うん、
でこれは有名ですね。石綿を発見して燃えない布の火寒布というのを作ったと。で、外国製を真似て寒暖計も作った、
うん、
オランダ製の静電気発生装置をね、復元してエレキテル、有名ですね、
有名ですね、エレキテルは、ね、
さらに西洋画にも挑戦し、写実的な西洋画の技法を身につけて、もう何でもそういうので、ね、こういろいろさっき喋った人たちに影響を及ぼすんですな。しかし多くはうまくいかなかった。
あ、そうです。
だから世間からは奇人変人扱いされた。そしてね、最後ね、ちょっと心を病むというかね、で移り住んだ家も良くなかったと、いろんな説がありますよ。
あ、そうですか。
でも良くなかった。
うん、
で最初の持ち主はこの家で切腹をして、次に住んだ一家の主人は追放され、その子供は井戸に落ちて死んだとかね。で、源内の家には幽霊もあるという噂があって、呪われた家だったと。そしてここで悲劇が起こる。あのね、ある大名屋敷の改修の見積もりを頼まれるわけで、源内がね、
はい、
で別の大工がそれより高く見積もって言い争いになって、まあ、でも結局仲直りして酒を飲んだと。で、カラスカーで夜が明けて、源内のその見積もり書がなくなっていたんだよ。あれって、お前盗んだんだろうって切りつけてしまった。でも実は見積もり書は別なところにあったん。
うん、
でもまだ刑も決まらないうちに源内は牢獄で病死すると。
そうなんですね。
自殺したという説もあるし、まあほら、前にも言ってました、やっぱり伊賀氏とかの山根から、あの、ね、義経伝説に生きたという説もあると、
うん、
でこれね、今のところね、見積もりも 2種類話し込むんですよ。田沼意次ね、あの、
はい、
田沼意次が別荘を作ると、である業者に見積もりをさせた。で、それを源内に見せたと。だから源内は、わあ、だばもっと安く作れるよって。あ、そうって。で、田沼は、ね、だから田沼とも知り合いだから大したもん。
すごい人脈ですね。
で、源内。ね。そしたら今度、最初の業者が文句つけに行くわけだ。で、自分の店で。
うん、
あ、なるほどと相手は納得して、じゃあ和解の酒盛りをして、で、その業者は源内のうちに泊まったと。
うん、
で、さっき喋ったカラスカ
で。先ほどの話ですね。
酒から冷めた源内は、え、
うん、
おめ ってなって口論になってきて、でね、まあ突発的にやったことですよね。で、まあ小伝馬町の牢に入ると、で破傷風にかかって牢死したという説もあります。まあ昔だからね、あっという間に死んじゃったでしょ、でこの火管部っていうやつですね、はい、火に
石綿
管はね、そうですね、はい、山水に管ですね、燃えない布を、まあ、作ったというよりもね、まあ、発見したというかね、この正体は今でもね、今有名だ、アスベストですよな、
はい、
アスベストは髪の毛の5000分の1ほどのごく細い繊維状の鉱石から取り出される。鉱石だから火に入れても燃えない、でこの細い繊維状のものをより合わせて糸を作って、それで織った布が火管布、だから火消しなどの切り鉢というわけですよ、
そうですね。
火管布は古代エジプトではミイラを包むのにも使われたし、中国でも知られていた。で日本の平安時代の初めに書かれた竹取物語にも、そういえばあのひねずみの皮ニヌという、かぐや姫は
あのそれがその布なんですか、
ですかね、そういうことですね、で、まあ、正確には現代の発見とは言えないけれど、秩父の山にいてこの鉱石を探して、で火管布を作ったから、と大したもんですよ行動力で。この火管布の管はね、あの館長の管だか、管は、洗うという意味がある。あでもどうだろう、山水に管、
はいはい、
汚れた火管布を火にくべると、布そのものは燃えない、でも汚れたところが落ちるでしょ、だからまあそういうだそうですよ。でアスベストは熱や薬品に強い素材としていろんなものに使われたと、工業製品や建築物に使われた。しかし空中を漂うアスベストを吸い込むと肺の組織に突き刺さって脱げなくなって重い病気、
それが今問題ですもんね、
で今ねアスベストは使われない、で死後200年以上経って火管布の原料がこんな大きな問題を引き起こすなんて、源内さんも、ね、びっくりとってんしただ
ろう、知りよしもない、
この人本当に なんつうんだろうね、あの
天才、
天才
詩人、
あんまり天才とは言いたくないけど、ね、でも天才、これだけのね、
はい、
これだけのことを したわけですから。で前にも言いました、この人の、ね、あの弟子が太田植山人、
はい、
太田植山人の弟子が三島兄弟というのでね、で広がっていくわけですよ人脈も。
そうなんです ねどんな展開になるんですか ね
だから権力者ね、今のその、田沼意次、田沼意次の息子を浮友っていうのが、
はい、
江戸内町内で確か殺されるんですか、殺されるのかな。
おきつぐは渡辺謙が大河ドラマでは。
そうなんだ、
はい、
早いですね調べるのね。
先ほどちょっとちゃちゃっと調べてみました。
あそうか、はい、この辺があのなんだっけ、あれの良さですねピピピってね、夏でピピピね、そういうことですね。それでね、
はい、
まだ時間ありますか、
あります。
このさっき読めたちらっと出たね
三島兄弟ですね。
三島兄弟もね、これ原作者で有名ですけどね、原作者謎々を作ったりね、もう京伝は江戸の大きな質屋の子で、幼い頃から、まあ、遊んで、でもう18歳で起病しというね、絵子書いたり、21歳で石番付の3位ね、でね後に南宋里見八犬伝を書いた曲亭馬琴がね、京伝に弟子入りを頼んできた時、下作なんて教えるっても教えられるもんじゃないし、他に生活の手立てを持ってそのついでにするもんだと断ったと。でね この人ね、下げ飲む時割り勘つでしょ、
はい、
あれ最近のもんだんだね、
割り勘状、
まあ江戸時代にしても初めの頃でも、それから明治大正ずっとみんな年長さんが払うとか誘った人が払うとか、ね、和も、はい、勤め上から2年間しかないけど1回も人口払ったことないし、みんなの、ね、
そういう先輩がいたんですね、
ところが教伝はね、ちょっとそれはでね、教伝勘定という
そういった言葉が生まれた、
教伝勘定っていうのが、まあ、後に割り勘だけど、そういうことを考えた人もだと。でこれ有名ですよ、でそのこの テレビでも楽しみですけど、その町人文化がもう花開くわけですよ。ところが今度 幕府の批判をしたとか派手をいかんというので多くの下作者が牢屋に入れたり自殺に追い込まれたり、ね、教典も若い頃2度処分を受けてる。手鎖とかね、
うんうん、辛い手鎖やりましたね。
でね、さあどうなっていくか、はい、この人、うん、ラッピングも得意だったんですよね。
ラッピング放送ですか。
そう、メンズの師匠当時ね、これでまた大成功してるんですよ。まあ、最近ですね、うん、本当、うん、
はい、それでは時間です、はい、プラスワンです。
今日のも名曲というか誰でも知ってる曲、
今日はコニフランシスが歌っています、はい、巻人羊よ The First Noel。